お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き24章22節から27節と25章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き24章の学びをしていますが、22節。しかしペリクスはこの道について相当詳しい知識を持っていたので、千人隊長ルシアが下ってくるとき、あなた方の事件を解決することにしようと言って裁判を延期した。ペリクスはこの道について詳しい情報を持っていました。つまりキリストの死とよみがえりが述べ伝えられていることを詳しく知っていたということです。さらに彼は、パウロがその専門家で、ペリクスにこの道のことをすべて語ることができることに気づきました。そこで彼は、このことについて、パウロからもう一度聞きたかったので、ユダヤ人たちを待たせることにしたのです。ペリクスは、ユダヤ人にルシアが下ってくることができるまで待つと言いました。そうすれば彼はパウロに何が起こったか、本当の話を聞くことができるのです。明らかにここで出された矛盾する証言からは、ペリクスは判決を下すことができませんでした。テルトロはユダヤ人の訴えを出し、パウロは本当の問題は、よみがえりなのだと弁明し、そしてペリクスは裁判を延期します。23節。そして百人隊長に、パウロを監禁するように命じたが、ある程度の自由を与え、友人たちが世話をすることを許した。本来ならペリクスはパウロを釈放すべきだったのです。ところがペリクスは抜け目のない政治家でした。彼はパウロにかなりの自由を与えながら、一方でそのまま彼を囚人として拘束しています。24節から25節。数日後、ペリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきて、パウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そうと言った。ペリクスはここで、今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そうと言っていますが、私たちには福音を聞くための良い檻などは決してないのです。見たところペリクスは、すでに福音あるいはこの道について何か知っていました。当時この道と呼ばれた福音も、今日私たちがキリスト教とかクリスチャンの信仰と呼ぶものと同義語です。個人的にはこの道、The Way という名前が、回復すれば良いと思っています。なぜなら、現代においては、キリスト教という言葉はかなり乱用されており、本来の意義を失ってしまっているからです。先日ある説教者が、私たちはキリスト教国に住んでいると言っているのを聞きましたが、実際に私たちはキリスト教国になど住んではいません。この国は、どれほど想像力を豊かにしても、クリスチャンの国ではありません。たくさんの教会メンバーはいますが、本当のクリスチャンは今日、ほんの少数派ですと、マギー博士は述べています。 ペリクスはこの全体の出来事を引き起こした本当の原因を知るためにパウロを呼び出しました。ペリクスはパウロを呼んでキリストイエスを信じる信仰について話を聞いたのです。聖書教師たちの中にはこの部分にペリクスの前でのパウロの弁明という題をつける人々がいますが、私はそうは思いません。パウロはここで自分のことを弁明してはいません。パウロがペリクスの前に2回目に出たとき、彼はこの人物をキリストのために勝ち取ろうとして証をしているのです。聖書の記録には一般の歴史がペリクスを悪く書いているようには書かれていませんが、ペリクスが本当にどれほどの悪漢であったか知っていただきたいと思います。この人物を知るためには、当時の記録を見てみなければなりません。ペリクスは自由の身になったところの元奴隷で、無慈悲さと残忍さで成り上がった人物です。彼は快楽と不道徳にふけりました。ついでながら彼の名前自体が快楽という意味です。ローマの歴史家タキトゥスは彼について次のように述べています。すべての無慈悲さと不道徳を通して、彼は奴隷の精神を持って王としての権威を振るった。パウロはまさにこのような人物に身柄を預けられたのです。それでも聖書はこの人物を罪に定めてはいません。彼の妻、ドルシラが彼の隣に座りました。再び一般の歴史が私たちのために彼女にスポットライトを当ててくれます。彼女はヘロデ・アグリッパ一世の娘です。彼女の父は使徒ヤコブを殺しました。そして彼女の大叔父はバプテスマのヨハネを殺害しました。そして彼女の曽祖父は主イエス・キリストを殺そうとしました。この悪漢カップルペリクスとドルシラは高い地位にあります。彼らはおそらく福音が述べ伝えられている教会に出席したことはまずなかったと思います。そしてもしも使徒パウロがこの町に伝道のために来たとしても、彼のメッセージを聞きに行くということもなかったと思います。でもここで彼ら二人は大きなチャンスが与えられて、最も好ましい状況のもとにいます。彼らは世界中で最も偉大な神様の恵みの説教者と個人的な話をしているのです。彼らのための救いの時が来たのです。御国のドアが開かれ、彼らはそこに入るチャンスが与えられたのです。これは詩編2編10節の予言の成就ですとマギー博士は述べています。詩編2編の10節にはこのように書かれています。それゆえ今王たちよ、悟れ、地の裁き司たちよ、慎め。彼らはかなりの興味を持ってパウロの話を聞いたように見えます。ペリクスはキリストのために決心をしたかったのではないかと思います。でも彼はその決心をしませんでした。彼は折を見てまた話を聞こうと言いました。しかし罪人には福音を再び聞くことのできる良い折などというものはないのです。人が救いの時を定めるのではありません。神様がその時と場を定めてくださるのです。パウロは彼に正義と節制とやがて来る審判とを語りました。時にこれはとても良い説教だったと思います。ここでパウロが語った正義というのは、人間が到達することのできない律法の義のことだったと思います。言い換えれば、律法は人間が罪人であること、そして人間は神様に受け入れられる法的な義を提示することさえできないということを明らかにします。罪人は神様の前に 法的な義の立場を持たなければならないのに、自分自身のためにその義を用意することさえできません。そこで神様はキリストイエスにあってその人のために義を用意してくださったのです。それがキリストを信じた者たちの上に着物のように降りてくる義の衣です。これこそ神様の与えてくださる神の義です。ローマ人への手紙3章の22節でパウロは次のように述べています。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。パウロはペリクスと律法の義について論じました。その義は彼には達成することのできないもので、罪人が主を信じたときにキリストが用意してくださるものです。ペリクスとドルシラは罪の中に生きており、何が本当の自由であるかを知りませんでした。そしてパウロはやがて来る審判、つまり黙示録20章の11節から15節の大きな白い御座の最後の裁きについて話しました。そこには次のように書かれています。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御座から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれ、また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。今日人の罪はその人自身の上にあるか、またはキリストの上にあるかのどちらかです。もしあなたの罪がキリストの上に今あるなら、つまりもしあなたが今主イエス・キリストを自分の救い主として信じているのなら、主が2000年前にあなたの罪のための代価を支払ってくださったのです。罪はあなたの前に横たわって、それが将来の裁きにつながることはないのです。でももしあなたの今日の罪がまだあなたの上にあるのなら、やがて来る裁きがあります。人々はやがて来る裁きについて聞くことを嫌います。ペリクスとドルシラも裁きについて聞くことを嫌いました。でももしあなたの罪がキリストの上にないのなら、つまりあなたが主を自分の救い主として信じていないのなら、あなたは裁きを受けるのです。今すぐ聖書を閉じてしまうことはできますが、何も事態は変わりません。自分が裁きを受けるという事実から逃れることはできないのです。このような課題に触れる説教者はごくわずかしかいません。今も聖書を教えている人たちだけがこのことに言及しますが、それでもほとんどの説教者は調子を和らげて話します。あるリスナーからの手紙についてマギー博士は次のように述べています。私はバージニアの大学の教授から次のような手紙を受け取りました。私はあなたの放送を聞いていましたが、あなたが地獄の責めくと地獄に落ちることを説教する説教者だと分かったとき、ラジオのスイッチを切ってしまおうと思いました。でもあなたはそのことを露骨に扱ってはいないこと、そして救いを提示していることに気づきました。そこで私はあなたの放送を聞き続けました。地獄の責めくと地獄に落ちることは、誰かをキリストに導くために使うのなら、とても的確な話題なのです。 でも私たちがキリストイエスにおいて持っている救いのメッセージを抜きにしては絶対に使ってはなりません。ここでのペリクスを観察するのはとても面白いことです。パウロがペリクスの前に出なければならなかったとき、大祭司アナニアと長老たちと偉大な雄弁家テルトロがパウロに対する訴えを携えてきました。ペリクスは彼らには本当の訴えはないということがすぐにわかりました。彼はパウロを釈放すべきだったのです。でもペリクスは何にも増して政治家であったので、ユダヤ人たちを自分に敵対させたくはありませんでした。彼は正しいことではなく、政治的に都合の良いことをしました。そしてその後、ペリクスはパウロと個人的に話をしましたが、見たところパウロは本当にペリクスを感動させたようです。でも彼は決断を先送りにし、その日を延期してしまいました。人々はキリストに対する決心を先へ先へと伸ばし続けて、ついにはもう決断ができないところまで行ってしまうことがあり得るということは、2000年の人類の歴史が証明してきました。キリストに対する決心のほとんどは若い人たちによるというのは、この理由からです。私たちはキリストのために若い人たちに伝道しなければなりません。同時に人は年を取ればより賢くなるとは限らないのもこの理由です。年を取ると福音に対して心がもっと固くなってしまうのです。今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そうとペリクスは言いました。しかしその後、もう一度個人的にパウロから福音を聞く機会は、ペリクスを訪れることはありませんでした。キリストを受け入れることを先延ばしにしているとても多くの人たちには、そのようなチャンスは再びやっては来ないのです。使徒の働き24章に戻りますが、26節。それとともに彼は、パウロから金をもらいたい下心があったので、幾度もパウロを呼び出して話し合った。彼は利口な政治家であり、同時に悪賢い人物でした。彼は賄賂を取って、それからパウロを自由にしてやるつもりでした。27節。2年経って後、ポルキオ・フェストがペリクスの後任になったが、ペリクスはユダヤ人に恩を売ろうとしてパウロを牢につないだままにしておいた。ペリクスという男は最後の最後まで策を弄しました。彼はパウロを牢に残したままにしました。ここでもローマの正義はそれを実施する人間以上のものにはならないということなのです。パウロは有罪か無罪かのどちらかだったはずです。もしも反逆罪で有罪なら、彼は死刑にされるべきでした。しかしもし無罪であるなら、釈放されるべきだったのです。ですからパウロは2年間も牢につないだままにされるべきではなかったのです。さて、使徒の働き25章の学びに入りますが、パウロは不正に2年間も牢につながれたままでした。フェストはペリクスの後の新しい総督です。今パウロは新しい総督の前に出ます。私たちはエルサレムの兵営の前の階段で、ボートたちの前に立つパウロを見ました。サンヘドリンの前でのパウロも見ました。ペリクスの前でのパウロも、そしてペリクスとその妻ドルシラとの個人的な話も見ました。見たところ、他にも会合があったようです。今パウロはフェストの前に出ます。後から彼はアグリッパの前にも出ます。パウロはこれらすべての支配者たちの前に出ました。きっとこれはパウロにとって彼の忍耐を試すような、飽き飽きするような時だったでしょう。でも彼は ローマ帝国の高官たちの前で証をする機会が与えられたことを喜んでいたに違いないと思います。主イエスがダマスコの途上でパウロに現れたとき、主がこう言われたことを思い出してください。使徒の働き九章の十五節。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。パウロは神様のご計画に従って動いているのです。主イエスが自分にどんなことをなされたかについて語るとき、彼は大きな確信と熱心を持って語ります。しかしペリクスは震えながら耳を傾けたにもかかわらず、彼の悪い心とむさぼりと貪欲さが勝利を収めました。彼にはチャンスがあったにもかかわらず、彼が欲しかったのは救いではなく賄賂でした。パウロが牢の中で弱っていた2年間は、パウロの人生の沈黙の時期です。おそらく彼はとてもイライラしたことだと思います。しかし私たちが知っているのは、このすべてのことの中に神様の御手が表されて、神様の目的が行われたということです。私たちの活動が何もかも止まってしまったように見えるときには、このことがどれほど私たちの慰めになることでしょうか。使徒の働き二十五章に戻りますが、一節から四節。フェストは、州総督として着任すると、三日後にカイザリアからエルサレムに登った。すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちが、パウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる件について、自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをさせていた。ところがフェストは、パウロはカイザリアに拘置されているし、自分は間もなく出発の予定であると答え、パウロの敵たちは確かに時を移さずパウロに対する裁きを下してもらおうと新しい総督に近づきました。フェストがここで実際に途中で待ち伏せてパウロを殺そうという彼らの計画に気づいていたかどうかはわかりません。でもフェストが彼らの要求に同意することを拒み、その代わりに彼らが訴えを持ってカイザリアに来ることを求めました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。